聖書のストーリー、アダムからノア。アダムが罪を犯しました後で、神様が現れてアダムとエバを裁きました。そして蛇を裁きました。その神様の裁きの宣言の中に、実は救いの約束も含まれる。その創世記の3章14節から19節までのところにその記録があります。後ろから私は見てみたいと思いますけれども、神様はアダムに対してどういう裁きを行ったか、それからエバに対してどういう裁きを行ったか、そして最後に蛇に対して、サタンに対してどういう裁きを与えてくださったかを見たいと思いますね。まず神様はアダムに対して裁きを宣言するときに、神様はアダムの仕事を裁きます。アダムの一生の働きを裁きます。土地は今まで、非常に、アダムの友みたいなもので、物を簡単に、産んでくれる、はずだったけれども、これから茨とアザミを生えさせるようになります。そしてアダムは戦わなければ物を作ることはできません。それでアダムは農業の仕事をやるときに、土の仕事をやるときに、これは大変な難しい仕事になって、顔に汗を流して糧を得なければならないということは、神様のアダムに対する呪いであります。これを誤解してはいけません。神様はアダムは罪を犯す前に仕事を与えてくださった。仕事自体は呪いではありません。仕事自体は祝福なんです。素晴らしいことなんです。仕事がなければ、やることがなければ、アダムとエバの存在の意義は一体何なんでしょうか。神様は仕事を与えてくださったということには何も呪いはありません。仕事を何よりも楽しいものとしてアダムとエバは持つことができるはずだったけれども、これから仕事をするということの中にですね、その祝福の中に呪いが含まれるということをここで見ることができます。仕事をするときに汗を流して戦って苦労しなければならない。一番アダムにとって祝福であるはずだったものが呪い、痛み、その汗というものを含むものになる。祝福は呪いの部分を持つようになる。単なる祝福ではなくて、その糧を得るということは、神様の裁きを感じながらその祝福をこれから、得なければならないという話であります。そのポイントをアダムにおいて見るときに、これからのあのこともよくわかると思います。誤解してはいけない。仕事は素晴らしい良いことです。しかし仕事に呪いが含まれるということはアダムに対する裁きなんですね。そのことを覚えるときにエバのところもよくわかると思います。神様はエバを裁きました。それは今度あの子供を産むときに苦しみを持って産まなければならない。そしてアダムに従わなければならないということは16節にあります。アダムに従わなければならないということ自体は呪いではありませんし、子供を産むことも呪いではありません。子供を産むことも祝福で、アダムに従うことも祝福なんです。しかし両方の祝福に呪いがこれから含まれるということは神の裁きでした。子供を産む祝福の中に、その妊娠の間、子供を産む時のいろんな痛み、苦しみというものがあります。本当は子供を育てる苦しみも一緒に含まれているというふうに考えて良いと思うんですね。そういう意味で本当に祝福のみであるはずだった子供を産むことに大変な、本当に大変な苦しみが伴うということは神様のエバに対する裁き。アダムに従うことも呪いであるはずはなかった。 神様、三位一体なる神様の人格的関係において上下関係あります。御子は御父に従うことには何も呪いはありません。人間関係においても上下関係あります。妻は自分の夫に従わなければならない。これは全ての女性は全ての男性に従うという話ではなくて、妻は自分の夫に従わなければならないという話なんですね。そして妻は自分の夫に従うこと自体は祝福であって素晴らしいことである。何にも呪いはそこにはありませんが、堕落してしまったアダムに従わなければならないことに大変なこともある。罪人となったアダムに従わなければならないことはいつも楽しいとは限りません。アダムは罪人なので、独裁者のように振る舞うような危険性もあるし、もちろん罪人なので怠けたり、いろんなことにおいて間違った判断したりします。罪人となった男性に夫として従わなければならないということに苦しみがあって、神様の呪いの部分があるということはポイントなんですね。そこに呪いがあるからやめるという考え方は全くおかしいということがよくわかると思いますね。仕事をすることに呪いがあるから男性はみんなやめたらどうなる。奥さんたちはみんな自分の夫に従わなければどうなる。妻たちはみんな子供を産まないことにしたらどうなる。これは明らかなあのことなんですね。呪いを避けるということはそういう意味で人類にとっては不可能です。祝福を得るために呪いを味わって祝福を求めなければならないということは神様の裁きでした。そういう意味で人間が何か良いものを求めるときに、いつも痛みを通してそれを得なければならないということになる。それは神様の裁きの下に立っているよということを、神様は人間にそのことを通して教えてくださるわけですね。3番目に神様はサタンを裁きます。サタンに対する裁きの言葉は、サタンの利用した道具、蛇に対して言われている裁きでありますけれども、ここにですね、契約の救いの約束が含まれる。聖書のすべての後のところはある意味でここに基づいているという言い方ができると思います。創世記の3章の14節に神様はこのように言います。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる脳の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいて歩き、チリを食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ここにですね、エヴァの子孫の中にサタンに対して戦って勝利を得る者がいるという約束になっていますね。頭を踏み砕く裁きは死を意味する、殺す、勝利を得る。同時にそのかかとに噛みつくということは、救い主にも毛がある。救い主は苦しんで救いを得なければならない。アダムもエヴァも契約の呪いを通して出なければ祝福を得ることができないと同じように、メサヤ、まあ、メサイエという言い方はここから分かりません。それは後で油を注がれたものということはダビデの時代から非常にはっきりしてきますけれども、その約束された子孫というものは呪いを通して祝福を得る。祝福を得るために人類をダメにした、そしてこれから結局毎日の生活において神を信じない、神様から離れている人類を支配してしまう、そのサタンを裁かなければならない。そのように神様はメサヤ、救い主、エヴァの子孫を 約束してエバとアダムはこの約束の言葉を聞いて自分の子供たちを見た。そしてずっと、その後で人類はメサイアを待ってました。そのメサイアの約束はノアの時代においてもアブラハムの時代においてもモーセ、ダビデなどの時代においてもその約束がだんだんもっともっと深く説明されて、そして約束はもっと豊かなものになっていく。すべての旧約聖書の中にある新しい契約の予言、メサイアについての約束は全部この創世記の3章の15節のところに基づいている。そして主イエスキリストはこの世に生まれて私たちのために十字架上で死んでくださった時にサタンを裁いたという言い方は新約聖書にありますけれども、それはこの神様の約束の成就だということがよくわかりますね。このように神様はアダム、エバ、サタンを裁きました。そしてその裁きの中に救いの約束を与えてくださった。これからの聖書の話は全部この救いの約束はどのように成就されるかということを表すストーリーだという言い方もできると思います。